いや
どうしたの？
あ、どうも。
どうも。
ピングーです。
ピンガーです。知ってる？ピンガー。
あ、兄弟だ
っけ？ピングーの妹。
あ、妹か。
うん。かわいい子。
いやちょっとベストオブベストのコラボ最高でしたね。
そうだね。ちょっと今、宗男さんみたいな話し方になってるけどね。いやーって。
いやなんかちょっとね声のトーン自分で聞き直したら、
うん、
高さちょっとかぶってるなって感じだけど。
あ、そう？
うん、
それはちょっとあんま思わなかったな。もうレンの声聞き慣れすぎて、
うん、結構さベストオブベストの2人の声聞き分けるの最初はむずいみたいな、
うん、
あるじゃん、
うんうん、あるある。
そこにさ俺の声も混ざってさ3人になってるからさ。
そうだね、
初めて聞いた人ちょっとパニック状態になっちゃったかもしれないけど。
確かにな。
私です、私がピングーです。
あ、レンの声低いから分かりやすいんじゃない？
あ、そうっすか。
分かんない、どうなんだよ。
いやなんかね聞き慣れてるかどうかもあったかもしれない。
まあね、うん、
はい
はい。
まあ特にこの話にオチはないです。
とりあえず楽しかったよって話で。
そうですね、うん、もし聞いてない人いたらぜひ聞いてみてください、
はいはい。そして私たちはベストオブベストが大好きです。
そうですね、まあちょっともうちょっとで50回も近いですし、
うん、
頑張りましょうか。
頑張りましょう。
ピングじゃないや、レンです。
エマです。
サイエントークはおしゃべり研究者と普通の OL が世の中の気になることについて語るポッドキャスト番組です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、相変わらずいつものコーナーやりたいと思います。
いつものコーナーとは？
科学者紹介です。
今日は誰？
今日はカタリン・カリコさんを紹介します。
お願いします、
はい。この人はですね現在66歳で、まあ、女性なんですけど、
うん、
ビオンテックっていう会社の上級副社長さんですね。
うーん、素晴らしい人ですね。
絞り出した感すごいな。
ちょっと今ね5時46分なんで朝の。
そうですね、
まだ脳が寝ぼけてますね。
あ、ちょっと時間なくてね。
うん、
今週
そうですね、
今やってますね。ビオンテックどうすか、聞いたことありますか？
はい、あります。あのファイザービオンテックのビオンテックですよね、ワクチンの。
そうですね、はい、そう、今新型コロナの mRNA ワクチンの会社で、多分初めて聞いた人がほとんどだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあその会社の人ですね。で、まあ一言で言うと mRNA ワクチンの基礎を作った人みたいな感じですね、
うんうんうんうん。
で、mRNA 自体の話って実はサイエントークのエピソード7とエピソード8でも以前紹介したことあるんですけど、
うん、
まあそっちでもちょっとちらっとこのカリコさ
ん
の名前だけは出てきてて、うん、でちょっと今回深掘りしようかなと思いました。
はい。
でその理由が、まあかなりちょっとストーリーとしてめちゃくちゃ面白いし、
うん、
あとはもう少しでノーベル賞の発表なんですよね。
うん、そうだね。
はい。イグノーベル賞のちょっとコミカルな回をやりましたけど、
うん、
ガチノーベル賞の方が発表なんですけど、
うんうんうん、
まあそれももしかしたら受賞するんじゃないかっていうふうに言われてて、
うん、
そう、これを聞いてカリコさんについてちょっと知ってると、もし受賞した時にね、まあ、友達にドヤ顔で喋れるかもしれないっていう。
あ、カリコさんだってありますね。
そう、
うん、
そういう感じになってます、
うん。
まあこのカリコさん、ヤフーニュースとかでも取り上げられてたり、うん、あとは
ポッドキャストでも取り上げられてたよね。あの、なんだっけ、
ビジネスウォーズですね。
あ、そうそう、ビジネスウォーズ、あれ私聞きましたよ。
英語版？
うん。
おお、いいっすね。
日本語版でもあんの？
あ、日本語版でもビジネスウォーズで出たんだけど、
うん、
他はね、あんまり日本語でカリコさん取り上げてるポッドキャストとかないんじゃないかな。
おお、
英語だと結構ニューヨークタイムズのポッドキャストとかでも取り上げられたりして、まあそれも聞いたりしたんですけど。
そうなんだ。うんうん、
そう。で、そういうところのインタビュー記事とか、
うん、
あともうちょっと頑張ってポッドキャスト聞いて、その内容とかを、まあ、今回一通りまとめてきたんで、
うん、
まあ、カリコさんの結構大逆転ストーリーっていう感じなんですけど、話していきたいと思います。
素晴らしいストーリーをお願いします。
大きく分けてですね、あの漫画みたいに勝手にタイトルつけたんですけど、
はい、
あのハンガリー成長編と、
うん、
アメリカ奮闘編とドイツ躍進編があります。
おお、いい感じにまとまってますね。三部構成、
三段階構成、はい、はい、これ漫画のなんだろう、進撃の巨人のウォール・マリア編みたいな、そんな感じで分かれてじゃあ行きたいと思います。じゃあハンガリー成長編なんですけど、まあ時系列ごとに行くと、1955年にカリコさんは、
うん、
まあ、ハンガリーの小さい町、人口1万人ぐらいの町で生まれます。で、両親は、まあ、普通に父親精肉業をしてて、母親は事務員をしてて、まあ全然普通なんですけど、
普通ですね。
小中学校で、まあ、生物とかに興味を持ち始めて、まあ、母親がすごい科学に関心があったっていうのも影響してたみたいで、まあ、そこからすごい生物学にのめり込んで、まあ、大学とかでも優秀な成績を残してたみたいなんですけど、まあ、そこから生物やりたいっていうので、まあ、生物学の研究センターそのままハンガリーで博士課程に進んだりしてますね。で、まあ、1970年代ぐらいの大学生の時にこの mRNA ってやつと出会うわけです。で、一応簡単におさらいすると、mRNA ってやつは、AUGC っていう、まあ、4文字の、まあ、核酸塩基、
うん。
これ暗号とかコードみたいなものになってて、この AUGC がダーッといろいろ連なって、まあ、それがメッセージになってるっていうものなんですけど、
うん、
まあ、この mRNA の役割としては、DNA からタンパク質を翻訳していく工場のリボソームっていうところに、まあ、情報を運ぶ、まあ、そういう意味のメッセンジャー RNA っていう意味なんですよね、
うん、
タンパク質を合成する指令を与えるっていう、はい、まあ、そういうものになってて、で、まあ、すごい発想はシンプルで、まあ、これは DNA からその情報を伝えるっていうものなんですけど、じゃあこのメッセージになるやつを外から人の手で加えてあげれば、人の体とかに好きなタンパク質を作らせることができるんじゃないか、
うんうんうん、
っていう、まあ割と発想としてはシンプル。
で、
これ、例えば、
うん、
糖尿病の人がいたら、糖尿病の人ってあのインスリンとかを注射しなきゃいけないとかあるんだけど、うんうんうん、血糖値を下げるために。まあそれを、インスリンを外から入れるんじゃなくて、インスリンの設計図みたいなのを入れて、
うんうん、
体の中で作らせる。みたいな、なんかそういうのを、まあ最初に。あの発想としてはあったみたいですね。
うん、タンパク質自体を入れちゃうとあまり良くないでしたっけ？
まあタンパク質自体を入れてもいいんだけど、うん、結局そういうでっかいタンパク質を作るためには結局 DNA とかを作ってそこからタンパク質に翻訳して、うん、でそれを入れるっていう工程が必要だけど、
ああそっかそっか、めんどくさいですね。
そう。
うん、
まあだけど、まあその工程もちょっとスキップできたり。うんうん、まあ、あとは DNA 直接入れる方法もあるんだけど、まあ、そういう工程を削減できるっていうメリットとか、あとは設計図を入れるんで、原理上は、まあ、量がちょびっと入れば体の中で作ってくれるっていうのもあったりして、まあ、外でいっぱいタンパク質作ってから入れるよりは、まあ、少量で済むみたいな、そういうメリットもあったりします。
なるほど、なるほど。
ただ、これが結構難しくて、まあ、この mRNA 自体があんまり安定じゃないとかで作るの自体難しかったり、あとは当時はこれ注射しちゃうとすごい異物として認識されてすごい炎症が起きちゃうみたいな、でもうマウスとかがすごい死んじゃうみたいなことが当時は結構あったわけです。でこれを解決しようっていうので、まあカリコさんは一生懸命研究してた感じですね。でもカリコさんがやり始めた時にはもう結構これ RNA 難しいなみたいななって予算が打ち切られたりいろいろしてて、まあ、だいぶ苦しかったみたいなんですけど、うんうん、ハンガリーじゃあこのまま研究続けるの難しいってことで研究を続けるためにアメリカに行こうってなるんですよね。で1985年に、まあ、ハンガリーを脱出っていうか、まあ、当時ハンガリーがすごい共産主義で、
うんうん、
もう一党独裁状態だったんですけど、 このね、ハンガリーからアメリカにね、お金を持っていくのがめっちゃ大変だったらしい。だけど、お金ないとさ、アメリカで暮らせないじゃん。
銀行で振り込んだりとかもできなかったから。
多分それもなくって、カリコさんクレジットカードとかも持ってなかったらしくて、どうしたかっていうと、まあ当時旦那さんと2歳の娘がいたんだけど、この娘のテディベアの中に自分の財産900ポンドって書いてるんですけども、これもなんか 何十万かをぬいぐるみの中に隠して、で、そのまんまアメリカに持ってくっていう、この割と大胆な手法。
すごいなぁ。いや、なんかそもそもアメリカに全家族で行こうっていう、やっぱ決意もすごいし、自分の研究のために。
そうだね。
かつ、それするために全財産をテディベアに入れるっていう、その勇気がすごいよね。リスクテイカーだな。
リスクテイカー、確かに。
やばいな。
そう、なんかアメリカにも特にツテとかがなかったみたいだから、頼る人がいないからもう自分で何とかするしかないみたいな。そう、まずこの思いっきりが結構すごい。そしてそのテディベアを持ってアメリカに行くわけですよ。こっからもアメリカ編です。まあアメリカ渡った後はペンシルベニア州のテンプル大学っていうところと、まああとはその後ペンシルベニア大学っていうところで研究していくんだけど、まあかなりその設備が完全には整ってなかったり、あとは上司が厳しかったりっていうので、まあ結構きつかったみたいな、ハンガリー戻りたいって思ってたみたいなインタビューでも答えてたんだけど、しかも研究成果がまあなかなか出なくて、ずっと研究費とか取ってこないといけないんだけど、まあそれを断られちゃったりとかして、で、しかも、その当時の上司から、もう、mRNA の研究は、もうお金も取れないし、なかなかうまくいかないから、もう違うことをやるか、もうアシスタントみたいな給料で、今のこと続けるか選べ、みたいな。
やば。
言われて、で、ここが結構もうターニングポイントで、もうアメリカ行ってから10年以上研究してて、もうさすがに苦しいわけですよ。だからもう違うことやりたくなると思うんだよね、普通に考えたら。
そうだよね、もう周りからのプレッシャーもそうだし、
そう、
自分としてもなんか成果上がらないもの10年以上やるって結構辛いよね。
これめちゃくちゃ辛いと思う。だけどね、カリコさんはね、この mRNA をやっぱやりたいみたいな、これは世界変える技術なんじゃないかっていうので、もう自分の給料めっちゃ下がってでもいいからやりますって言って。
すごい。すごいな。なんだろうな、外からの評価とかじゃなくて、自分の信念に基づいて動いてる人なんだなって思った。
そうなんですよね。
なかなかいないよね、そういう、それだけで動ける人って。
なかなかいないと思う。
それに家族もいるじゃん。
そう、まあ家族もね、あの旦那さんはエンジニアの方だったから、まあ多分支えられてはいたんだと思うけど。
そっかそっか。
あとちょっと謎情報は、あの長女はなぜかボート競技でオリンピック金メダル取ってます
そうなんだ。
そう、なんかボートの競技ですごい活躍してるね、娘さん。すごい。これ多分テディベア持ってた娘さんだと思うんだけど。
今何歳？
30代後半とかかな。
ああ、そうなんだ。いやー、すご。
いや、すごいっすよ。
どういう遺伝子なんだろう、この家族。
いや、わからない。
お父さんがスポーツができるってことなのかな。
いや、でもなんかちょっとそこまで書いてなかったな。わかんないな。
カリコさんがもしかしたら研究もできるし、あの、運動神経も抜群だったから。
いやでもね、一個言えるのはこれ間違いなく体力はあったと思うよ。
ああ、まあ確かにね。
研究、結構体力使うからね。
そうだね。
そう、朝から結構夜までやってたりしたらさ、だいぶ体力必要だし。
でさ、そういうお母さんがもう何でもチャレンジするような人だったら、こう負けない精神みたいなのは子供にもつくかもしれないよね。まあでもそれでも、やっぱ、身体的に優れてなきゃ金メダルって取れないと思うから、いやカリコ家素晴らしい遺伝子だな。ちょっと分けてほしい、その頭脳と身体能力。 すごい。え、それってさ、あの、2021年の東京オリンピックの金メダル？
あ、いや、違う。もうちょっと前だったかな。うん。ボート競技、2008年北京、2012年ロンドンで金メダル取ってます。
すごい。
すげえ。
そっか。
マジすげえ。
すごいな。
まあ、そんな感じなんですけど。で、まあ、カリコさん自身は、1998年に、まあ、転機が訪れるわけですね。
うん、
で、これが、まあ、たまたま大学のコピー機使ってて、
うん、
で、そこで、そのペンシルベニア大学にやってきたドリュー・ワイスマンっていう人がいたんだけど、
うん、
まあ、この人と、まあ、たまたまコピー機のとこで会って、で、最初はカリコさん、なんか助手とかに間違えられたみたいな感じだったみたいんだけど、でお互い自己紹介して、でその時に今 RNA の研究してるんですっていうのをカリコさんが言って、うん、でそれにすごいこのワイスマンっていう人興味を持って、
うん、
でじゃあもううちの研究室で実験するみたいな、一緒に研究しようみたいな感じになって、
うんうんうん、
そう、これめっちゃ優しいよね。
じゃあ研究室変えたってことか。
そう、ワイスマンさんの研究室に移ってひたすら研究を続ける。で、まあ、ここまでもずっとずっと下積みで、やっとこの研究室移ってから、このマウスに mRNA を打っても死なないで、ちゃんとタンパク質を作らせるっていう方法をようやくここで見つける。
おー。え、それはアメリカ渡ってから何年ぐらい？
これアメリカ渡ったのが1985年なんで、研究発表をしたのが2005年なんで、20年です。
お
ー。このやっと20年後にこの突破口を見出して、うん、まあこれ mRNA の中のウリジンってやつをシュードウリジンっていうのに改造すると炎症が起きないっていうのを発見したんだけど、
うんうんうん、
あ、詳しくはエピソード8を聞いてください。で、
2005
年に発表して、さあこっからだっていう、もうこれいよいよ人でもできたりとかいろいろできるぞみたいな、
うん、
イケイケだったんだけど、お金もあんまり集まんなくて、で論文もそんなに注目されなくて、この当時は。
研究成果としては割と大きいけど、そこまでその注目だったり評価だったりが得られなかった。
そう、まあ言ってもね、うん、この mRNA の研究自体がもうだいぶ下火になっちゃってたから、
うんうんうん、
もう結構他の人も辞めちゃってて、
うんうんうん、
そんな注目されてなかったよね。ベンチャー企業みたいなやつも作ってたけど、もうこれもあんまり投資を得られないみたいな状態だから、まだちょっと苦労が続くわけです。で、そこから8年後、2013年かな、うん、2010年過ぎたあたりで、
はい、
まあ、この論文を実は注目してた会社っていうのが2社あって、うん、それが今カリコさんが所属してるビオンテックっていう会社と、あとはモデルナっていう会社、
うん、
この2社はこの2005年に出したカリコさんの研究発表を、これは結構すごいんじゃないかっていうので注目してたんだよね、うんうんうん、当時。先見性がすごい。
そうだね。そんなに知られてない会社たちだけど、ちゃんと注目してたんだ。
そうそう。これなんならね、うんうん、このカリコさんが所属してたペンシルベニア大学とかは、もうこの特許の権利とかも、もう外の違う会社に売っちゃったりしてて。
なるほどね。じゃあその時売ってなかったら、まあ今はビオテクにカリコさん所属してるけど、
うん、
じゃあ他社のモデルナとかにはもうその技術を渡せなかったというか、モデルナは mRNA ワクチン作れなかったっていうこと？
あ、そうそう。で、まあ、ビオンテックも結果的にはそのライセンスを使ってやってる。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう。まあ、どっちもやってるんだけど、まあ、だけど、
なるほどね。
そんな独占状態にはならなかったというか。まあ、そっから、このビオンテックっていう会社は実際にカリコさんをドイツに招待して、うん、ドイツの会社なんだけど。
うんうんうん、
で、移籍して、で、まあ、モデルナはモデルナで、まあ、また違う人がこの権利使って独自で研究してっていうのをずっと続けてて、でカリコさんは2018年とかから、まあインフルエンザも mRNA ワクチン作れないかとかずっと研究し続けてて、そこで去年新型コロナウイルスが登場してきたんですよね。でこのビオンテックの CEO とかはもうこれはやんなきゃまずいっていうことで、もうこの今まで何十年もカリコさんがコツコツと培ってきた技術を投入して、
うん、
まあ、今までこれって承認されたこともなかったけど一気に緊急承認まで去年行って、まあ、今実際、うんうんうん、もしかしたらね打った人もいるかもしれないですけどファイザービオンテックのね mRNA ワクチン、
うんうん、
そうで、まあ、2020年の12月には実際にこのカリコさんと当時カリコさんを救ったワイスマンっていう人が、
うんうんうん、
まあこの完成したワクチン接種受けてすごい医療従事者の人から拍手喝采が起きたっていうのを書いてました。
いやーめっちゃいいストーリーやん。
めでたしめでたし、
もうなんか泣けてきた。
まあまだちょっとね、うん、コロナとかに関してはまだまだ進んでる最中っていう感じですけど、
うんうんうんうん、
まあポットでの技術ってよりかはもうこういうね何十年も研究者が努力し続けてきたものっていうのが使われてるっていうのでね、これはねすごい
すごい、なんかめちゃくちゃ綺麗なサクセスストーリーだよね。
そう、
初め一文なしでアメリカに行ってなんか普通だったら諦める状況でも、
うん、
諦めずにずっと頑張ってコロナが起きて急に新しいタイプのワクチンをその技術使って作ったっていう、諦めないっていうのとチャレンジし続けるみたいな、すごいいい話だな。
いやーすごいよね。
うん、まあ、実際やるのって凡人じゃ食べていけないけど、
うん、
うん、すご
い。いや本当に信念ないとそんな給料めっちゃ下げるぞとかさ、
うん、
役職下げるぞって言われたらさ、いやじゃあやっぱちょっと違うやつやって、まあ、そっちで頑張るかみたいな感じになっちゃうと思うけど、
うん、
多分こうやってこの mRNA 自体のポテンシャルをすごい信じてたから今こうやって使われてたりする、実ってこうやって使われてるわけだし、
うん、で世界中の人を救ってるわけだしね。
うん、これはね
すごいな、
超すごい、
こんな綺麗なさ現実のサクセスストーリーある？
いやーなかなかないっすね。
ね、
まああとはあってもなかなかね注目されなかったりするんだけど、こういう、
うん、
実は背景裏側にはこういう人の努力がありましたみたいなね、
うん、でもスケールがめっちゃさでかいじゃん、もう世界中の人に影響を与えてるじゃん、それもすごいよね。
いやもう今やアメリカのタイムっていうニュース雑誌が選んでる世界で最も影響力のある100人のうちの1人にまでなってるし、今年もノーベル賞受賞候補者って言われるくらいになってるからね。
うーん、
すごいよ。これテディベアにお金詰め込んでやってきてなかったらこれなかったっすよ。
確かに飛行機のさなんかチェックする人がテディベアのお金に気づいたらもしかしたら今私たちの中にはワクチンいなかったかもしれないね。
いや本当に、
へー、
まあ、これいろんな奇跡が重なって今ワクチンができたっていうお話でしたね。
うーん、なんかちょっと気になったんだけど、
うん、
カリコさんがまあその粘り強いっていうのは分かったけど、
うん、
どんな性格なんだろうってちょっと思った。
あ、性格ね。
うん。
性格垣間見えそうなエピソード。
ほがらかな感じなんかな。優しいおばあちゃんみたいな。
まあ実際ちょっと喋ったことないから分かんないけど。でもなんかね、この最初に全然うまくいってない時から、まあ、ちょっとうまくいき始めた時とかに、
うん、
なんかね、初めてシャンパンを飲んだ、みたいな、なんか。そう、なんかそういう。
めっちゃ真面目な感じなんかな。
感じの、は書いてたり。あとなんだろうな。まあまあ、もちろん真面目ではあったと思うけどね。
まあまあまあ。
まあでもね、結構、やっぱり、うん、なんていうか、しっかり自分持ってないと。
ああ、いや、まあ、そこは多分絶対そうだと思う。
そう、うん。
まあ、ただそれ以外のさ、性格はいろいろ研究者によって違うじゃん。
そうだね。
人と全く喋らなかったりとか、
そうだね。
めっちゃ変人だったりとか、うん。それとも普通にコミュ力高かったのか、なんかどんなんだろうな、とか、ちょっと思ったけど、まあまあまあ。
いや、これもね、ノーベル賞とか、でかい、賞受賞したら多分すごい もっともっとニュースになるだろうし、もしかしたらわかるかも。
あ、そうだね、インタビューでわかりそうだね、う
ん、まあでもね、なんかこのノーベル賞を受賞した人に対するどうでもいい話のインタビューみたいな多すぎみたいなあるけどね。そこまで掘るみたいな。
あ、そうなの。
なんかほどほどにしといた方がいい気もするけど。
そっか、
日本でも結構あるじゃん。
確かにな、 なんか逸話みたいなのめっちゃ求めるよね、
うん、
メディアが。
そうそうそう、過剰な報道みたいな感じに俺はちょっと見えたりするときあるんだけど、
うんうん、
まあ、だけどね、普通に話とかはもっと聞いてみたいなって思った。
うんうんうんうん、
うん、でもなんかすごい明るい感じの人だよ、インタビューとかを見てると。
あ、そうなんだ、うん、今めっちゃ金持ちだろうね
確かに。
どんぐらいの家に住んで、どんぐらいの生活してるんだろう。
確かにな、気になるな。
でもさ、なんか20代とかで成功してたら、うん、もうお金が身の回りにあるのが当たり前な感じになると思うけど、そんな遅咲きだったら、おごり高ぶってなかったりとか、
うん、
しそうだよね。
まあでもこのビオンテックという会社に副社長として行った時が50歳前後かな。
すご
まあそこからね、今さっき言ったこのワクチン作ってる会社とか今イケイケだろうし、もっと他の病気治すやつとかも今研究してたりもするだろうし、うん、多分まだまだこれからだって思ってんじゃないかな。あと初めてさ、思い描いてた感じで使えそうっていうのが人で初めて分かったから、
うんうん、でも今だったらどんどんお金もさ、もうもらえてるだろうしさ、それでまたさらに研究進みそうだよね。
まあもうすでにしてるけど、
ね、彼こそ今副社長だけどさ、うん、研究もしてるんだよね。
実際に実験してるわけじゃないと思うけど、まあ、
あの自分が指示してやらせてブレイン役みたいな、
どういう病気やるとかそういうのもかかってると思うし。
いやでも実験もかかってるのかなってちょっと思って。
まあ普通になんかマネジメントしてたとかかもしれないけど。
ああ、
まあでももうエキスパートじゃん、うん、基礎になってる技術っていうのはずっとカリコさんがやってきたことだから、まあ一番詳しいだろうしね、
うんうんうん、
いやーすごいっすよ。ネバーギブアップな、諦めないのが大事っていう話でした。
いい話でした。
はい、じゃあ今回こんなもんで、サイエントークは皆さんからの感想や質問を募集しています。概要欄のお便りフォームやツイッターのハッシュタグサイエントークでつぶやいていただければ嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。
バイバイ。
バイバイ。